14マンションセミナー適正なマンション管理を学ぶ1月29日土曜マンションの適切な維持管理の推進を目的にマンションセミナーを開催します。今回はマンション標準管理規約及び長期修繕計画作成ガイドライン改正のポイントを踏まえながら円滑な管理運営に役立つノウハウを学びます。皆さんのマンションの維持管理の参考に、管理組合理事の方、区分所有者の方のご参加をお待ちしています。日時、1月29日土曜、午前10時から正午、受付午前9時半から、場所、区役所7階、第71から73会議室。対象定員。管理組合理事、区分所有者及び関心のある方50人。申し込み順。費用無料。内容。第1部、講演会。第2部、マンション管理士を交えた管理組合意見交換会。締め切り日。1月21日金曜、定員になり次第終了。申し込み、12月20日月曜から電話またはファクスに、マンション名、住所、氏名、電話番号、事前に質問したい内容を記入し、住宅課、住宅指導係へ、電話3647-9473、ファクス、3647-9268。15、辰巳橋掛け替え工事に伴う車両通行止め及び河川の通行規制。令和4年1月中旬から令和6年3月末予定。地震への安全性向上等を図るため、老朽化した現在の橋を新しい橋に架け替えることになりました。そのため、車両の通行止め規制を行います。歩行者や自転車については、仮人道橋を設置しますので、現地の案内に従って注意してご通行ください。また、辰巳橋下を通る大島川西支線についても、工事に伴い規制が生じる可能性があります。工事期間中は安全対策に万全を期してまいりますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。交通規制期間、令和4年1月中旬から令和6年3月末予定。天候等の理由により期間を変更する場合があります。規制内容、永代1丁目から永代2丁目間、辰巳橋の自転車を除く車両通行止め、大島川西支線辰巳橋付近の通行規制。問い合わせ先、道路課橋梁係、電話3647-9684、ファクス3647-2126。16、求職者の志望度を上げる面接力向上セミナー。活躍できる人材の見極め方。1月17日月曜。自社で活躍する人材を見極め採用していくのが面接です。求職者の魅力を引き出し、自社で活躍できる人材の見極め方を講義とワークを行いながらわかりやすくレクチャーします。12月20日月曜に開催するセミナーの続編ですが、未受講の方もご参加いただけます。日時、1月17日月曜、午前10時から正午。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階、またはオンライン、ズーム。対象定員、区内中小企業の人事採用担当者。 24人、申し込み順。費用無料。申し込み、12月15日水曜午前9時半から高等若者女性仕事センターホームページで、企業からの申し込みのみ受付。電話5836-5161、ファクス3637-2351、ホームページ https://koto-sigoto.jp/。 問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話3647-8581、ファクス3647-8442。
17、中小企業のための SDGs 経営。職場で SDGs を推進するために、1月20日木曜、近年よく耳にする SDGs。実は中小企業にとっても企業成長のチャンスです。本講座では SDGs の基礎知識をはじめ、企業経営との関わり、中小企業が SDGs 経営に取り組むメリットや、推進に効果的な方法等をわかりやすく解説します。社会から求められる持続可能な会社づくりのきっかけとして、ぜひご活用ください。日時、1月20日木曜、午後2時から5時。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階またはオンライン、ズーム。対象定員、区内中小企業の経営者、総務・人事担当、管理者24人。申し込み順、費用無料。持ち物、ウェブを利用できる端末、スマートフォン等。申し込み、12月15日水曜午前9時半から高等若者女性仕事センターホームページで、企業からの申し込みのみ受付。電話5836-5161、ファクス3637-2351、ホームページ https://koto-sigoto.jp/。 問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話3647-8581、ファクス3647-8442。18、パーソナルカラー講座。就活に役立てよう。自分の魅力が引き立つ色とは。1月20日木曜。色が人に与える影響を学び、自分に合う色を見つけましょう。パーソナルカラーを上手に取り入れることで、面接時などの第一印象アップにつながります。自分に合う色を見つけて、面接で明るい印象を与えたい方は、ぜひご参加ください。日時、1月20日木曜、午後2時半から4時半。場所、産業会館2階、第4、第5展示室。東洋 4-5-18。対象定員、休職中の方30人。申し込み順。費用、無料。申し込み、12月15日水曜、午前9時半から電話で、高等若者女性仕事センター。ホームページからも申し込みか。電話5836-5160。ファクス3637-2351。ホームページ https://koto-sigoto.jp/。問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話 3647-8581、ファクス3647-8442。19、怒りの感情コントロール術、アンガーマネジメント講座、感情のマネジメントの方法を身につける、1月24日月曜。イライラや怒りを自分でコントロールできるようになると、就職活動や職場の人間関係がスムーズに築けるようになります。感情に振り回されずに自信を持って就職活動に臨みたい方は、ぜひご参加ください。日時、1月24日月曜、午後2時から4時。場所、砂町文化センター2階第6会議室。北砂 5-1-7。対象定員、休職中の方24人、申し込み順。費用、無料。申し込み、12月15日水曜、午前9時半から電話で、高等若者女性仕事センター、ホームページからも申し込みか、電話 5836-5160、ファクス 3637-2351、ホームページ https://koto-shigoto.jp/。問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話 3647-8581。ファクス 3647-8442。20、高等若者女性仕事センター。1月度セミナー、参加者募集。コロナ禍の仕事選び。女性のための職種理解講座を開催します。キャリアチェンジしたいが他の職種の仕事内容がよくわからない方は、ぜひご参加ください。オンラインでの受講も可能です。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。1月6日、木曜。10時30分から12時30分。どなたでも。10人。職場で求められる PC スキル講座。実務ワード編。1月6日木曜。14時30分から16時30分。どなたでも。10人。職場で求められる PC スキル講座。実務エクセル編。1月12日水曜。10時30分から15時30分、どなたでも、10人、職場で求められる PC スキル講座、応用エクセル編。1月13日木曜、10時30分から12時30分、どなたでも、24人、採用のプロが伝授、企業研究のコツと求人票の見方講座、オンライン受講あり。1月19日水曜、10時30分から12時30分、どなたでも、24人、書き出して見えてくる私らしさ、自己分析講座。1月19日水曜、14時30分から16時30分、どなたでも、24人、面接や職場で活かそう、印象力アップ講座。1月20日木曜、10時30分から12時30分、若者、24人、適職を探そう、自分探しの第一歩。1月21日金曜、10時30分から12時30分、女性、24人、コロナ禍の仕事選び、女性のための職種理解講座、オンライン受講あり。1月22日土曜、10時30分から12時30分、どなたでも、24人、基礎からわかるオンライン面接入門、オンライン受講のみ。 1月25日火曜10時30分から12時30分、どなたでも、24人、魅力が伝わる、受かる応募書類のためのワンポイント講座。1月27日木曜10時30分から12時30分、どなたでも、24人、職場に活かせる自己肯定感の取説。1月28日金曜10時30分から12時30分、どなたでも、24人、準備しておけば大丈夫、面接対策講座。セミナーのお申し込みには、センターの利用登録が必要になります。すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順、月に3講座まで予約化。すべてのパソコン講座の受付期間は12月20日月曜までとし、応募多数の場合は、高等区民の優先枠5割を設け抽選。12月22日水曜、当センターホームページで当選者 ID を発表。実務ワード編は、簡単な表作成や図の挿入などができる方を対象にしています。実務エクセル編は、簡単な表作成や四則演算ができる方を対象としています。応用エクセル編は、基本的なグラフ作成や関数、サム関数やアベレージ関数等ができる方を対象とした講座です。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階、費用、無料。申し込み、12月15日水曜9時30分から電話またはホームページで。申し込み順。電話 5836-5160。ファクス 3637-2351。ホームページ https://koto-shigoto.jp/。 21、野良黒漫画賞、大賞受賞作品決定。森下文化センターで受賞式展示会を開催。野良黒漫画賞に今年は全国各地及び海外から総数306点の応募があり、厳正なる審査の結果、各賞が決定しました。第17回、野良黒漫画賞、大賞受賞作品。部門、作品タイトル、受賞者名の順に読みます。部門、コマ漫画の部、ドッキリ、一般。作品タイトル、すみません、ちょっとお借りしたいのですが。岩本真嗣、ジュニア、中学生以下。作品タイトル、しまった、そうだ赤白帽。花岡蓮、ストーリー漫画の部、一般。作品タイトル、御前物語、我が民服。イラストの部、お気に入り、一般。作品タイトル、タイプ、杉山茂之。ジュニア B、中高生。作品タイトル、マイフェバリッツ、北村あかり。審査員、山根青鬼、漫画家、野良黒トリオ。江波ジョージ、漫画家。宇野カマキリ、漫画家。室山真由美、漫画家。受賞式、各賞の授与のほか、審査員による公表も行います。野良黒もお祝いに駆けつけます。日時、1月23日、日曜、午後2時から。対象、どなたでも。費用、無料。申し込み、電話で森下文化センター。応募作品展示会を開催。 今回の全応募作品を展示します。惜しくも入賞を逃した作品も個性あふれる力作ぞろいです。また過去の大賞受賞作品も展示します。日時1月4日火曜から23日日曜午前9時から午後9時費用無料申し込み当日直接会場へいずれも場所問い合わせ先森下文化センター森下 3-12-17 電話5600-8666ファックス5600-867722子供を守るポジティブ性教育大人から語りかけられるように1月16日日曜思春期を迎える子供の性について心配事はありませんか？思春期は体も心も大人に変化する重要な時期ですが、性について教わる機会が十分ではありません。一番身近である大人から性について積極的に語りかけていくことが大切です。現在の性事情について知り、トラブルから子どもたちを守るとともに、性に対し肯定的な価値観を持てるよう、私たちができることを学びましょう。日時、1月16日日曜、午後2時から4時。場所、男女共同参画推進センター、3階、第1、第2研修室。扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。対象定員、思春期の子がいる保護者、区内小中学校の教職員16人、申し込み順、費用無料、一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料、申し込み時要予約、申し込み、12月15日水曜、午前9時から、男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みか、電話5683-0341、ファクス5683-0340。23、子どもの虐待防止講座。子どものスポーツや習い事に潜む教育虐待。1月18日火曜。子どもへの虐待は毎年増え続けており、相談数が一番多いのは心理的な虐待です。子どもにとって身近なスポーツ活動をはじめとした習い事などにおいても、大人の過度な期待が子どもの心を傷つけているかもしれません。この講座では、大人の言葉態度が子どもに与える影響や、心身の成長に大切な親子の関わり方などを学びます。無意識のうちに虐待をしていないか、改めて考えてみましょう。日時、1月18日火曜、午前10時から正午。場所、男女共同参画推進センター、3階、第1、第2研修室。扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。定員16人、申し込み順、費用無料、一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料、申し込み時要予約、申し込み、12月15日水曜午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、ホームページからも申し込みか、電話5683-0341、ファクス5683-0340。24、エコックル高等、1月の環境学習講座。日時、内容、次の通り。講座名、日時、内容、費用、対象定員の順に読みます。エコな知恵を 江東区エコカルタ遊びから学ぼう。1月8日土曜13時30分から15時30分。水や緑を大切にする工夫や省エネなどを知り、生活の中で役立てましょう。展示室でリサイクルのお話もあります。無料。小学生8人、小学4年生以下は要保護者同伴。保護者1人に対し、対象小学生2人まで申し込みか。1組2人から3人。親子で海ごみ調査隊。1月16日日曜。1、10時30分から12時。2、14時から15時30分。マイクロプラスチックを使って実験やストラップ作り。私たちの生活と海のつながりを学びます。1組30円。小学生と保護者、各回8組16人。砂町運河の水質を調べてみよう。1月22日土曜、10時から12時。晴天時には、七枝橋の下の河川遊歩道で運河を観察します。室内では、水の汚れ具合を調べる水質実験をします。水辺に住む生き物のお話もあります。無料。小学生と保護者12人。保護者1人に対し、対象小学生2人まで申し込みか。1組2人から3人。葛西臨海公園の鳥類園で冬鳥を観察しよう。1月22日土曜、10時から12時。ホシハジロ、ハシビロガモなどの鳥の生態を観察し、身近な自然環境を学びます。集合、JR 京葉線、葛西臨海公園駅前噴水広場。無料、小学3年生以上20人、小学生は要保護者同伴。会場について特に記載のない講座は、エコックル高等、塩見 1-29-7 が会場です。特に記載のない講座は、対象者以外の方、幼児等の入室、参加はできません。場所、エコックル高等、塩見 1-29-7 ほか。対象定員、区民を優先し抽選、当選者のみに、12月下旬から1月上旬の間に通知。最小最高人数、定員の3割に満たない場合は、講座を中止。締め切り日、12月20日月曜、必着。申し込み、区ホームページ、またはエコックル高等へ郵送。封書、はがき等、または窓口で。申し込み方法の詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。講座イベント申し込みホームページの二次元コードがあります。電話 3644-7130、ファックス 3644-7135。月曜は休館、休日の場合は翌平日。25、ユニバーサルデザインを知ろう。5. エレベーター。区では、区立の小学4年生を対象に、ユニバーサルデザイン出前授業を希望校で実施しています。今回は、その内容の一部をご紹介します。さて、問題です。駅のエレベーター前で、次の8人が待っています。1. 大きな荷物を持った若い男性。2. 視覚障害者。3. 聴覚障害者。4. 松葉杖使用者。5. 高齢者。6. 妊婦。7. ベビーカー使用者。8. 車椅子使用者。しかし、このエレベーターは5人乗りです。また、隣にはエスカレーターと階段があります。この時、 誰にエレベーターに乗ってほしいでしょうか。乗ってほしい人は誰か。授業ではそれぞれの当事者本人が特徴や普段どこを使っているのかなどを解説した後、エレベーター以外では移動できない人、できればエレベーターで移動してほしい人は誰かという視点をヒントに、乗ってほしい5人を児童に考えてもらっています。見た目ではわからないことも。乗ってほしい5人を決めると、多くの場合、1の人はエレベーターに乗らなくても良いという結論になります。一般的な優先順位で考えた場合、これは一つの答えではあります。しかし、実際の場面で1のような人がエレベーターに乗ろうとしていても、特に悪いところはなさそうだからエレベーターでなくても良いのでは?と思ってはいけません、と児童には伝えています。なぜなら、その人には外見上はわからなくても、体の内部に障害があったり、見えない怪我や体調不良など、本人しかわからないエレベーターを必要とする事情があるかもしれないからです。大切なのは自分の行動。他の人がどうこうではなく、自分の行動は自分で決めることです。授業では、自分の調子が悪いときは、もちろんエレベーターに乗っても構いませんが、元気なときは、周りをよく見て、自分はどうすべきかを考え、行動できるようになってください。と最後に伝えています。エレベーターは誰もが便利に使うことのできるユニバーサルデザインの代表例の一つです。しかし、一人一台用意することは現実的に無理なため、混雑することもあります。その時、あなたならどうしますか?問い合わせ先、まちづくり推進課、まちづくり担当、電話3647-9781、ファクス3647-9009。